皆さんおはようございます、今日の箇所は、世の終わりですね。終末ということですけれども、世の終わりの苦難の時代というのがあるんだ、そのことですね。そして、その後でイエス様が再び来られる、そういう希望があるんだ、再臨の希望というふうに言いますけれども、そのことについて書かれてある箇所になります。先週も、その近い世の終わりについてのことでしたけれども、またその続きということになると思います。でちょっと最初に皆さんで今年度のテーマ成功を見てみたいと思いますけれども、そちらになりますね、一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。これが今年の主題聖句になります。信仰、希望、愛というこの3つが特に大きなテーマですけれども、今日のところは特にその中でも希望ということになるかなと思います。特に世の終わりの再臨の希望というものがとっても強く描かれているわけですね。で実は今の現在の教会の中ではこのことはあんまりそんなに強調されていない部分だと思うんですけれども、でも初代の教会の人たち、そして本当は今も私たちにとってものすごく大切な希望、信仰による希望がこのイエス様が再び来られるということにあるんですね。そのことを今日はよく味わいながら一緒に御言葉を見ていきたいと思います。まず前提ですけれども、この聖書の、聖書的な見方といったりですかね、世の終わりの姿っていうのは、まず一つには世の終わりに大きな苦難がありますよ。もうこれは間違いない。聖書の中にはっきり書いてあるわけですね。世の終わりに大きな苦難の時代がありますということが書いてあります。そしてその後に主の再臨があるんですよ、イエス様が再び来られる時があるんですよということが書いてあるんですね。この2つが前提としてあるということをちょっと覚えておいて、そしてその上でじゃあそのことをどうやってね、私たちは聖書から知っていけばいいのかなということをまず最初に確認したいと思います。で14節を読んで早速スタートしていきましょう。今日のマルコ13章14節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。世の終わりをどう聖書から知っていくのかですね。14節を読んでみます。いきます。せーの。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、はい、最初に注目したい言葉はこの読者は悟れという言葉なんですね。読者は悟れというふうに言葉が書いてあります。これは一体何のこっちゃろうと思うわけですけれども、ある先生はですねこの箇所全体にいくつかの意味があるんだよということをよく理解して読みなさいというふうに説明をしているんですね。この今日の箇所のところにはいくつかの重なった意味があるんだって、そのことをよく理解して読者はどんなことが今自分に語られているのか悟っていきなさい、そういうことなんだよというふうに教えているんですね。ある意味でこういう、今日の箇所のような世の終わりにまつわるような、ちょっと専門用語で言うと目視的なというんですけれども、そういう未来の将来の予言、世の終わりについてのことっていうのはいろんな意味がある中で語られているっていうこと、自分にそれはどういう意味があるのかってよく悟って神様からのメッセージを受け取りなさいっていうことがここで書かれているんですね。実際今日読んでいるこの14節から27節のところも大きくですね3つのことが関係をしている箇所なんですね。一つはこの御言葉が書かれている時よりも昔の時代の関わりです。それはですね開けないですけれども旧約聖書のダニエル書というところでまさにこの恐るべき破壊者という言葉が出てくるんですね。この箇所とちょっとこうオーバーラップするような重なるような形で過去のこととこの箇所は関わっているんだよということが聖書全体を見ると分かってきます。また同時にこの直後ちょうどこの時にも意味があるわけですね。この聖書の書かれた直後の紀元後70年なんですけれども、紀元後70年ですね、70年の時にこのエルサレムの町はローマ帝国に徹底的に壊されるんですね、完全に壊される。そして神殿もボロボロに壊されてしまうという出来事が起こります。まさに この今日書かれて読んでいるところに関しては、そのことがぴったりくるような出来事がこの後起こるわけですね。だから近い、ちょうどこのタイミングで起きる出来事、それにも今日の言葉は関係している。じゃあ私たち関係ないですか？いえいえ、そんなことないんです。さらにこの時から見たら未来の出来事、将来の出来事、つまり私たちに深く関わる世の終わりのことに関しても今日の箇所は語っているということなんですね。読者は悟れ、聖書は語りかけてますね。それはこれはこういう意味だけなんだよ、もうこの時にこういうことが起きたからこのことしか語ってないんだよ、そういうことじゃなくて、聖書のこういう将来に起きる世の終わりのことについて書いてあるところは、いろんな重なり合う意味の中であなたに語られていることをきちんとよく受け取りなさいね、そういうメッセージが込められているということなんですね。これは本当に聖書を読んでいくときによく知っておくと良い、コツっていうとねちょっとあれなんですけれども、そういう部分だと思います。聖書は本当にただ一個だけの読み方ができるだけっていうことではない。いろんな一つの意味、二つの意味、三つの意味、重なり合っていく。しかも時や場所を超えて神様は語りかけてくださるんだ、そのことをぜひ分かって、今日の箇所は今私にも関わることだ、そう思ってぜひ読んでいくことが大事ですね。特にこれから来る世の終わりの時に向けて、読者は悟りなさい、それはまさに今私たちに語られていることですね。あなたたちは悟りなさい、そして準備をしなさい、そう語られているんだということをまず確認していただきたいと思うんです。さあ、そしてじゃあ大きな苦難が来るんですよ、もうこれは絶対来るんだっていうふうに書いてあるんだから仕方ないんですけども、じゃあその時私たちはどうしたらいいですか、そのことがまさに今日のところには語られています。いくつかのポイントで出てきますから、それを順に確認していきたいと思います。私たちは大きな苦難の時代どうしたらいいでしょうか。まず14節から16節を読んでいきましょう。さっき読んだ14節も含めて14から16節を読みたいと思います。いいですか、いきます、せーの。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は下に降りてはならない、家にあるものを何か取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、はい、世の終わりに大きな苦難の時代が来ます。もうこれは間違いなく書いてあること。その時私たちはどうするべきでしょうか。第一のポイントはちょっと意外なことが書いてあるわけですね。それは逃げろって書いてあるんですね。逃げなさいというふうに書いてあります。そして戻ってくるなと書いてあります。未練を残して戻ってこないでちゃんと山の方へ逃げろというふうに書いてあるわけですね。これが第一のポイントです。実際その70年にですね、エルサレムが滅ぼされた時に多くのクリスチャンたちはこのイエス様が言っていた言葉を思い返してちゃんとうまく逃れた人たちが多かったということが記録として残っているそうであります。危険をよく見てそれを回避するということも神様の導きの一つだということですね。時代をよく見なさい、何が起きているかよくご覧なさい、そしてイエス様が言っていたことをよく思い返しなさい、そしてその中で神様に導かれることをよく確認してそれに応えなさい、その中の一つは逃げるということもあるわけですね。私たちは鳩のように素直に、そして蛇のように賢くありなさいと言われています。鳩のように素直にの方だけ取るとですね、私たちの鳩のイメージってなんかポッポーっていうちょっとアホっぽい感じがあると思うんですけれども、あっちの方だけ取りますと、なんかね、イエス様信じてるんだからきっと大丈夫だよって言ってもうぼーっとしてれば大丈夫だ、そういうふうになっちゃうかもしれないけれども、そうじゃないんだよ。蛇のように賢くありなさいっていうことも聖書の言葉の中、イエス様の教えの中にあるわけですよね。ですからよくちゃんと見なさいって、時代がどうなのか、世界で何が起きているのかよく見て、そしていつもイエス様の言葉に耳を傾けてあなたはどう導かれているのか考えて答えなさいということがここで語られているわけですね。一方でもちろん聖書を読んでいくと時に死を覚悟してでも危険に向き合わなければならないということも出てきますね。例えば、使徒行伝の中で割と最初の方でステファノっていう人が初めての殉教者として出てきますね。イエス様を信じて証しするっていうことをためらわなくて、そして、石に打たれて殺されてしまうっていう恐ろしい出来事が記録されています。 あるいはクオバディスとして有名ですけどね、これは聖書に書いてあることじゃないですけれども、伝承で言われているのは、使徒ペトロが、一度はねイエス様を裏切ったことありますけれども、ローマの迫害、ローマですね、ローマの迫害の時に、逃げようとする。そうするとイエス様の幻に会うわけですよね。そしてどこに行くんですかって言われて、そして、今度は引き返してそこで殉教する、そういう伝承が残ってますね。本当かどうかわからないけれども、事実ありそうなことだなというふうに思います。私たちはたとえそこに主が待っていたとしても、イエス様に従わなければならないということがあり得る、それも確かにある。でもじゃあそればっかり聖書に書いてあるかというと、必ずしもそうでもないということなんですよね。例えば、パウロはですね、ある町で証しをしているときに命を狙われて、そして他の仲間たちから逃されるっていう出来事が書いてありますね。避けなければならない危険を避けていくということも導き、私たちにとっては生きることはキリストです、主もまた益なのです、そうパウロは言っていますね。要は神様の導きだっていうことですよ。どっちかを取るのがいつも正しいということではなくて、どんな時でもちゃんと神様の導きに聞き従いなさいっていうことですね。それは私たちがぼーっとしてればいいってことじゃないです。信仰はぼーっとしてることじゃないですよ。私は主に委ねますって言って何にも考えない、ただぼーっと生きるということが信仰なんではない。そうじゃなくて、いつもちゃんと神様に向き合う。イエス様は何を言っていますか、そして今時代はどんなことになっていますか、その中で神様は私に何を導いていますか、どうお答えするのがイエス様は喜ばれるでしょうか、そのことをきちんとよく考えて、その導きに従って応答しなさいということですよね。これが苦難の時代にも大事なことですね。苦難の時が訪れます。その時どうしたらいいですか。主が導かれるならば、きちんと答えて逃げなさい。主が導かれるならば、きちんと答えて向き合いなさい。それは主が何と導こうとされているか、そのことが大事なんですよね。その時までぼーっとしてればいいなんて一言も言ってない。いつもイエス様と向き合いなさい。そのことが大事なんですよね。ステファノが殉教した時にとっても不思議なことが一つ起こりました。ステファノが殉教した時にですね、迫害がものすごくボーって燃え上がったんですよね。そうするとエルサレムの町からみんな弟子たちがチリチリバラバラになって逃げてったって書いてあります。でもその先がすごいわけですね。逃げてった人たちはどうしましたか。ああもうダメだ、こんな怖い目に遭いたくない。そうじゃなかった。逃げてった人たちは町々で証しをしたって書いてあるんですね。そして各地に教会が生まれた書いてあるんですよ。つまりですね、私たちは逃げるならば、逃げられるように導かれているならば大いに逃げなさい、そしてその先で大いに主を明かしなさい。不思議な導きですよね。こうするということだけが主の導きじゃない、ああするということだけが主の導きじゃない。本当に主に向き合って、どこに行っても、そして生きたとしても死んだとしても主を明かしなさい、そういうことが語られているんだということを本当に覚えたいと思います。苦難は良い、それは希望を生み出す、また苦難から逃れるのもまた良い、その先であなたは証しをしなさい、そのように主は語っておられるということですね。さあ一つ目は、主の導きに従う、時には逃げるということですね。よく時代を見て主にふさわしく応答するということが苦難の時代の一つのポイントです。さあ次行きましょう。17節から20節を一緒に読んでいきます。17節から20節を一緒に読んでいきましょう。よろしいですか、いきます、せーの。それらの日には身重の女と血の身子を持つ女は不幸だ。このことが冬に起こらないように祈りなさい。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来るからである。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選んだ人たちのためにその期間を縮めてくださったのである。はい、第二のポイントは、苦難の時代は来ます。それはすごく苦難の時代なんだけど、祈りなさいというふうに書いてありますね。苦難の時代ってわざわざ言うぐらいなんですから、すんごい苦難なんですよ。この苦難の時代っていうのはもうとてつもない苦難の時代が来ますよ。聖書は予告をしています。世の終わりの時に大きな大きな苦難が来ます。その時どうしたらいいですか。もう仕方ない、頑張って諦めて我慢 というふうに書いてないということですよね。諦めてとにかくじっと我慢というふうに聖書に書いてあるのではなくて、キリスト者はクリスチャンは祈りなさい、そういうふうに教えているわけですよね。祈りなさい、苦難の時が来た時にあなたは祈りなさいというふうに教えているわけですね。その時に主は答えてくださる、そして私たちが滅びることがないようにしてくださるということですね。この箇所のところはとても不思議な書かれ方がしていると思わないでしょうか。それらの日には身重の女と忍び子を持つ女は不幸だ、このことが冬に起こらないように祈りなさい、でそれらの日にはうぬかぬ、主がその期間を縮めてくださらなければ、その期間を縮めてくださったのである。もう時系列がめちゃくちゃ、未来のことを言ってるのか過去のことを言ってるのか今のことを言ってるのかさっぱり分からない、まあ、でもつまりそういうことなんですよ。苦難の時は必ず来ますよ、苦難の時は必ず来ます、でもその時にあなたたちは祈りなさいって、本当に主に向き合って祈りなさいっていうふうに言ってるわけです。それはもう、あ、苦難の時始まっちゃったかも、仕方ないやっていう、そういうことじゃなくて祈りなさい、あるいは苦難の時いつ来るか分かんないからどうしようかって、そういうことじゃなくて祈りなさいということを言ってるわけですね。たとえ苦難が今あったとしても、この先にあったとしても、この前にあったとしても、あなたは祈りなさい、そうするならば時を超えて働かれる主が応えてくださるということを言っているわけですね。だから私たちには祈ることができる、祈りなさいと言うんです。苦難の時にあなた方は祈りなさい、まあ、でももっと言えば苦難の時こそあなたたちは祈りなさいですよね。本当に私たちは追い詰められてくるとですね、だんだん祈るのも億劫になってくるわけですね。しかしそこで主は言うわけですね。苦難の時は来る、だから一生懸命祈りなさい、主は答えてくださる。そうですね、私たちが祈る時つらいと思うのは、あ、でもひょっとしたら聞いてくれないかもなって思う面がどっかにあるからかもしれないですね。でも主はちゃんと答えてくださる、それは主の約束なのだから、苦難の時こそ祈りなさい、まあ、もちろん普段の時も祈るんですけれども、そのように言われているわけですね。第2のポイントは、大きな苦難の時あなた方は祈りなさいということです。さあ今度は次のポイントに行きましょう。21節から23節を読みたいと思います。21節から23節、よろしいですか、いきます、せーの。その時、見よ、ここにメシアがいる、見よ、あそこだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけていなさい。一切のことを前もって言っておく。はい、必ず苦難の時にはですね、私が救い主だっていう人が出てくるっていうことですね。我こそがキリストだとか、あの、私がその再臨のメシアだとかっていう人が絶対出てくるんだけど、絶対信じちゃダメだよっていうことをここで言ってるわけですね。ですから皆さん、すごく簡単です。あの、どう見ても人間が私がキリストだって言ってたら 100% 嘘です。 100% 嘘だから信じちゃいけないということですね。でこの後はっきり書いてあるんです。イエス様が来る場合どうなるかっていうと、あの、もう、あの、星まで落ちてきて、その後雲に乗ったイエス様がラッパ吹きながら出てくるって書いて、ラッパ、あの、天使が吹くんですけど、とにかくものすごく分かりやすい形で来るって書いてありますから、 100% 分かります、皆さんは。その時に、なので心配する必要ないわけですね。で、まあ、今たった今現在でも多分世界中にですね、たくさんキリストがいると思いますけれども、私がキリストだっていう人がたくさんいると思いますけど、みんな嘘ですから信じる必要はないということですね。もうすごくあからさまに聖書には書いてあるので、絶対あの間違いようがないわけです。でもいっぱいいて、何だったら奇跡みたいなことまで起きるから、絶対騙されるなよ、前もって言っておくからね、というふうにイエス様はここで言っているわけですね。皆さん、あそこにメシアがいますよ、 あれキリストですよって言ったら、それ 100% 嘘だということを皆さんは覚えておけばいいと思います。まあ、実際ですね、いろんな世の中には異端というものがありますね。そして、これこそメシアだ、新しいメシアが来たぞ、聖書に書いてあるキリストの再臨はこの人だぞっていう人たちがありますけれども、それ絶対嘘。そして、なんかこの世の中がですね、不安定な時にこそそういう人たちはたくさん現れてきて、我を信じろって言うわけですよね。全部嘘ですから注意しなければならないということですよね。で、本当にその世の不安定な時とかに、人の心の恐れであったり不安であったりとか、そういうところに働くわけですよね。だからこそそのことを注意しなさいということを言っているわけです。逆に私たちはどこに信頼したらいいんでしょうか。目に見える人に信頼しようとするのやめなさいというふうに言ってるわけですよね。見よ、あなたを助けてくれる人はこの人ですよ、見なさい、この人に頼っていけば大丈夫ですよ、 そういうことはないということですよ。じゃあどこに頼ったらいいですか。まあ、今日読んでいるここの箇所にはですね、別についではないんですけど、私はどうしても連想する箇所があるわけですね。この時代、偽物が出てきて、見ろあそこだ、見ろここだって言うけど、そうじゃない。イエス様が言っている言葉にちょっと耳を傾けたいと思います。ルカの福音書の17章というところを一緒に開けてみたいと思います。ルカ17章の20節21節というところを一緒に読んでみましょう。ページで言いますと143ページになります。新約の143ページですね。ありました。143ページ上の段の20節21節を一緒に読んでみたいと思います。ですから行きます。せーの。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。はい、こういうふうに言ってます。当時のファリサイ派の人たちがちょっとイエス様イエス様というふうに質問に来た。神の国ってどうやって来るんですかというふうに言うわけですね。いつ来るんですかというふうに言うわけです。だからみんなその神の国っていうものが目に見える形で来る、まあ、あの最終的には来るんですけど、まあ、来るっていうことをみんなイメージはしていたわけですね。ところがイエス様は見える、君たちがイメージしているようなそういう形ではないよっていうふうに言うわけです。神の国とはここにある、あそこにあるっていうものではなくて、あなた方のうちに生まれるものなんだっていうことを言ってるわけですよ。どういうことかっていうと、それはキングダムオブガッドですよね。神が王である国ですよ。つまりあなたたちがイエス様を、主を、神様を本当に自分の王としてその心の内にお迎えしたならば、あなた方が神の国になるということですよね。聖霊がイエス様を信じてあなた方のうちに住まわれるようになったならば、あなたが神の国になるということを言ってるわけですね。この地上にあっても神の国があなた方のうちに、あなたの中に生まれてくるのだということを言っているわけです。今日読んでいるこの偽預言者、偽キリストたちとの、まあ、明らかな差異ですよね。私がそうですよ、はい、私に頼りなさいという人たちが来てもそれは全く嘘。イエス様は何て言っていますか。イエス様の霊が、聖霊があなたたちのうちに住まわれる。見える人に頼ろうとするのではなくて、見える誰かを救い主としてその人に頼ろうとするのではなくて、あなたのうちに確かにおられる主イエスに信頼しなさいということですね。あなたのうちに確かに住んでおられる方に信頼しなさいということを言っているわけです。苦難の時は必ず来ますよ。その時に誰よりもあなたのうちにおられる主イエスに信頼しなさい。そのことがその苦難の中を生きていくために本当に必要なことだということをイエス様はここではっきりと教えているわけですね。見える人によらず、うちにおられる主に信頼しなさい。このことが大事な3つ目のポイントだと思います。まとめますけれども、一つは主の導きに従いなさい。いつも神様に向き合って、逃げろと言われたら逃げなさい、向き合いと言えば向き合いなさい、まあ、きちんと時代をよく見てイエス様に従っていくことが苦難の中で私たちが生きていく生き方。またその中で祈りなさい、どうぞ助けを求めて祈りなさい、大変なことが起きそうです、主を助けてくださいと大いに祈りなさい、主は必ず助けてくださるということですね。そして第三に、人に惑わされないで、ちゃんとあなたのうちにおられる主イエスに信頼しなさい。このようにして苦難の時代を生きていくんですよとイエス様は今節丁寧に教えてくださっているわけです。さあ、そしてその苦難の時代の後に希望があるわけですね。最後にイエス様が来られるということを確認して終わりたいと思います。24節から27節を戻ってですね、マルコ13章の24節から27節を最後読みたいと思います。ですか、いきます。24から27、せーの。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。 その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。はい。ね、これだったら間違いないでしょ、絶対に。明らかな出てき方をするって書いてあるじゃないですか。まあ、ですから、普通のその辺のおじさんおばさんが、私がキリストだ、別におじさんおばさん若くてもいいんですけど、おじさん誰でもキリストだって言い出したら絶対嘘なので、注意するようにしましょうね。でその上で最後にこういうことが起きるんですよということがここに書いてあるわけですね。その時には本当に天地が揺り動いて、そして雲に乗った人の子イエスキリストが私たちのもとに来られるということですね。でこのことを最後にですね、私たちは希望として受け止めるんだということを最後確認したいと思うんですね。皆さんは今読んだこの箇所イメージしてどう感じますか、どういうふうに思いますか、どういう印象を受けますか。もしこの箇所を見て、え、どうしよう、そんな怖い時が来るの、え、私その時どうなっちゃうのかしらと不安に思うのであれば、そう思う必要はないわけですね。これは希望の言葉として語られているということをきちんとよく確認する必要があります。世の終わりというのは、イエス様が来られるということは私たちにとっては大きな希望であるということをよく私たちは知らなければならないですね。特に初代教会の人たちはこのことをきちんと希望として受け止めていました。何だったらパウロは手紙で書いてるわけですね。このことをよくみんなで分かち合ってお互いに励まし合いなさいっていうふうに言っているんです。でも最近の現在の教会はそういう希望としてそれを受け止めるっていう信仰があんまり語られない時代なのかなというふうに感じています。でも同じ希望なんですよね。そのことをよく覚えたいと思うんです。なんで初代教会の人たちそんなにそれ希望だと思ったでしょうか。世の終わりが来てイエス様が迎えに来てくれたら嬉しいなってずっとみんな思ってたんですよ。本当に思ってたんです。なんでそうかというと、ものすごく迫害されてたからですよね。もう信じてイエス様を信じて本当に愛されて嬉しくて歩んでいくけど、そのことで言われのないことを言われ、そしてひどい目に遭わされ、ある者たちは殺され、そういう時代に来ていたから、早くイエス様が迎えに来てくれないだろうかって思ってたわけですよね。それはですね、信仰ということを考えるときにすごく大事だと思うんです。皆さんはどうですか。この地上が終わって、そして天に迎えられるということと、この地上がずっと続いてね、こうやって生きていくことの方がどっちが素晴らしいって感じますか。結構ですね、信仰の一番大事な部分をこれは問われていることなんですよね。もしこの世は素晴らしいって、この時代は素晴らしいって、ここで生きていくことは一番いいことなんだって思ってるんだったら、このことはそんなに魅力じゃないかもしれないですね。恐ろしい世の終わりが来るってただそう思うだけかもしれない。で別に世の中はひどいんだからもうどうしようもないぜって私言いたいわけじゃないんですよ。もちろんこの地上にあって主と共に生きていくことは素晴らしい。でももっと素晴らしいものがその先にあるっていうことを希望として皆さんはきちんと信仰で持っていますかっていうことなんです。本当に私たちこれなかなか考えづらい時代、そして社会に私たちは特に生きていると思うんですね。まあ、なんだかんだ言って大変なこともたくさんありますし、貧富の格差もたくさん開いてきていますけれども、それだって私たちは恵まれている、まあ、だからこそこの地上に何よりも希望を持つんだとしたら、それは初代教会の人たちの信仰とはだいぶ違うということですね。もちろんだから早く死にたいとかそういうことじゃないんですよ。そして早く世の終わりが来たらいいって、ただただそういうことじゃないんだけれども、その先にある希望って本当に皆さんにとってリアルですかということが問われているわけですね。主が来られるとき、それは本当に私たちが主のもとに行くとき、それは本当に素晴らしいんだよ、本当に大きな恵みなんだよ、そのことをぜひもう一度私たちは確認したいと思いますね。まあ、受け取り方はそれぞれなので、まあ、ちょっと難しいところがあると思いますけれども、でもこの初代教会の人たちが本当にこの光景、この世の終わりが来て、そしてイエス様が迎えに来てくれたっていうことを本当に思い描いて、その時が来たらいいなって、イエス様来てくれて顔と顔を合わせてね、そしてイエス様のところに行けるのがすっごい嬉しいなって、そう思ってたっていう、そういう信仰、それが私たちのうちにないかどうか、ちょっと確認して、ぜひその信仰をですね、私たちも共有できるものになりたいと思います。 繰り返しますが、もちろんこの地上にあって私たちがすでに神の国とされてね、そして互いに愛し合い、本当に喜び合いながら生きていくということは素晴らしいことなんですよ。本当にそれはすごく大事なことなんだけれども、でも生きるもキリスト、死もまた生きである、そのパウロの言葉を本当に私たちも受け取っていきたいなというふうに思うわけです。昨日ちょうど夜のゴスペル礼拝の準備のためにユースの子たちとバンドの練習をしてたんですけれども、まあ、その話をしていたんです。で、まあ、その中学生高校生の子たちにこの話をして、どうって、世の終わりそういうのが来たとしてみんなどういう印象で受け取るって言って、すごいトンチンカンの答えがたくさん出てきましたけど、なんかすごく寒い時代になるのとか言って、なんか君がイメージしてるのはそれ氷河期じゃないかとか、そういう話をしてたんですけど、まあ、そういうことじゃなくてもっとこういう感じだよって言って、まあ、この聖書の通り説明したんですけど、まあ、でもある女の子がそういうふうに感じるのって言ったら、それは大丈夫なんでしょって、私そっち行く方でしょっていうふうに言ってたんで、なかなかいい度胸のいい信仰を持ってるなって私聞きながら思ってましたけれども、私たちはそうですよね、本当にそうなんです。でどうしてそういうふうにそう思うのって言ったら、だって信じてるからでしょって答えられたんで、それはそうだねって答えたんですけど、本当に素晴らしい信仰だなと思いますね。私たちはどっちつかずのものではないって、イエス様を信じたならば本当にイエス様と共にあるものなんだって、そのことをもう一回確認したいと思うんですね。世の終わりが来た時に、もし私たちが、きっと私絶対ダメな方だって、裁かれてどうにもならない方だっていうふうに思っているとしたらば、それはですね、聖書の約束に基づいてないってことですよ。聖書の約束はどうですか？イエス様は私たちの罪を贖うために死なれた、それは完全な許しだっていうことですよね。そのことに私たちは希望を置いていきたいと思います。だからひょっとしたらあなた救われないかもしれないんだから、もっと頑張らなきゃダメよっていうやり方でですね、恐怖で信仰を持たせようとする、そういうことではないっていうことですよね。私たちは本当にイエス様の約束によって救われてるんだ、そのことに固く立っていく、そういう信仰でこの将来の希望というものを見ていきたいというふうに思います。さあ、ちょっと長くなってしまいましたけれども、それぞれしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は世の終わりのことをイエス様が語っていますけれども、そのことを私たちに今語られていると思って受け取っていきましょう。そして世の終わりには苦難が必ずあります。まあ、実際私たちの生涯の中にも苦難がありますけれども、さらに大きな苦難があります。その時私たちはどうしたらいいですか？まず主の導きにいつも従いなさい、逃げるならば逃げなさい、きちんと答えなさい。そして第二に祈りなさい。本当に大変な中でも祈ったら主は助けてくださる、それが主の約束だということですね。そして最後に人に惑わされないで、あなたのうちにおられる主イエスに信頼しなさいということですね。本当に信仰告白してイエス様をお迎えして、そして主に信頼していきたいと思います。そしてイエス様が来られるということは希望の時だということをよく信仰によって受け取っていきたいと思います。ではそれぞれ総額に合わせてしばらく祈る時を持ちましょう。祈ります。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。 あなたの愛と慈しみと心から感謝をいたします。あなたがこの世の終わりに再び来られるということを本当に希望として私たちが見ていくことができますように、私たちが本当にあなたが最善のものであって、そして本当にあなたが素晴らしいものであるということを第一に受け取っていくことができますように、どうぞ私たちの信仰の目を開いてください。また苦難の時に私たちがあなたの導きに従うことができますように、また心から祈りあなたに頼ることができますように、主よ、どうぞ私たちの信仰を今から整えてくださるようによろしくお願いいたします。またどうぞあなたを証しして、まだイエス様を知らない人々が一人でも多く知ることができるように、主よ、どうぞ私たちを整えて使わせてください。あなたがそうしてくださることを信じて感謝しお委ねいたします。他にもどうぞ一人お一人が祈られた祈りにあなたが御旨を持って応えてください。まだ言葉にならないものもあなたご自身が共に祈り、また取りなして応えてくださるようにお願いいたします。一切のことを委ねて感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。